あずましい酒、あずまみね、あずまみね酒造店、佐藤源でございます。こんにちは。今回のシーズン2、ちょっと時間が空いてしまったんですけど、前回の配信分たくさんの、お声を頂戴し誠にありがとうございます。おおむね皆さんからのご評価ご好評でございました。嬉しい限りです。ますます張り切ってシーズン2の方、配信の方頑張っていきたいと思いますんで、今後ともよろしくお願いいたします。そんなコーナーで新酒ができてですね、昨年末かな、出荷を開始させていただいたんですけれども、非常に非常に美味しいというお声が多くいただきまして、おかげさまで、最初のロット分は売り切れてしまいました。僕もうまくできたなと思いました。今年のお米の傾向として、全国的な夏が暑かった分、お米が非常にクオリティが良くないんですね。硬いんです。お酒作りっていうのはこう、お米を溶かしていくイメージなんですけど、硬いと溶けないという感じでございまして、そんなこんなの中で作った新酒うまくできたと、それで喜んでいただいた、もう蔵元として本当に嬉しい限りです。そして今その新酒作り、缶作りの真っ最中でございます。今日も作業を朝から行っておりますんで、蔵の方に行ってみたいと思います。よいしょと、足を消毒していきます。今うちの蔵の中に、酒蔵の中に入ってきました。朝の作業はおおむねこの錠米、蒸し米、お米を蒸し上げる作業をしています。今のこのゴーっていう機械音だったり、シューっていう音はお米を古式という大きい、せいろの大きいやつで蒸し上げてる作業音ですね。
はい、原産をサポートする役目で記録係の高木というものが登場いたしますので、よろしくお願いします。いや、真っ白ですね。
そうなんです、蒸し上げたお米をこれから決められた場所に運ぶところなんですけれども、ね、大体外気温が今1度ぐらいかな、それぐらいなので、お米、蒸し上げたお米が大体90度ぐらい、ね、恐ろしい温度差があるので、これだけ水蒸気が出てもくもくで、当たり真っ白っていう感じです。お米が蒸し上がりました。蒸し上がった状態のお米というのは90度ぐらいで熱い、炊きたてご飯という状態です。このままだとちょっとお酒作りするわけにはいかないので、適温まで冷却します。僕らはこれ麹前に使うお米を今日蒸し上げたので、これを自然法令で、自然の力で冷却して、適宜麹を作る部屋、麹室の方に運びます。その前段階で今大きい箱って呼ばれますけれども、この木でできた枠のようなものの上に布を敷いて、でその上にお米を広げて、表面積を広くして、で外気温で、冷却するという作業をしています。では、その蒸し上げたお米を麹室に今運んでおります。暖冬なので外気温もいつもよりは若干暖かいかなって感じなんですけど、とはいえ真冬の、岩手でございますので、十分寒い状態です。で今麹室の中に入れます。業界用語、専門用語で米を引き込むと言います。
今年はどういうお酒が出来上がってる感じなんですか？
はい、今年はですね、昨年の夏が非常に暑かったじゃないですか。いわゆる高温障害っていうやつで、お米がね、我々人間として夏バテをしちゃって、でそのバテちゃって、必要な栄養素なんかをこう吸い上げれない、お米に蓄えれないっていう結果どうなったかって、お米って硬いんですね。 ね、まあ、日本これとり長いから東と西に分けて、西の方がもともと気候が温暖で、まあ、暑いのは当たり前じゃないけれども、なんでそれ、あ、温度が高い高温に対応した品種っていうのを栽培なさってるから、そんな害はあまりなかったとは言うんですけれども、うん、やはりこちらの東の方、北の方の米ってむしろその寒冷地用の品種が多いわけで、はい、そこにこんなに暑い夏になっちゃったもんだから、特に東北でもその日本海側の、うん、お米に大ダメージがあって、硬いっていう、硬いっていう、そうだね、
町中華
って感じなんですけれども、うちの音と似てると思いますよ、出てくる方に
名前が出たの、
はい、たまちゃん、
たまちゃん、
なんかこう仕草とかなんかすごいうちの弟に似てるような気がして、見るたびに、なんかうちの弟がそれこそ、どこから町中華行って飲んで食ってるように見えるなーなんて思って、なんかすごく親近感をいつも覚えてるんですが、
硬い米で作るとアルコール度数上がるってわけじゃない
ですか、ね、はい、そういうわけじゃない、はい、この酒かでなっていうことにはなかなかならない、はい、ね、何の話でしたっけ、お米の話ですよね。で、非常に硬いと。で、なんか、まあ、同業倉本さんの中にはもう災害級だ、こんな硬い米っていう。で、米硬いと何が問題なのっていうと、皆さんにこう、石鹸を、固形石鹸をイメージしていただければ、ありがたいんですが、お酒作る時の酒米って、こう、ゆっくり溶かしていく。イメージなんですね。発酵して酵母菌が周りからこう食べてって、どんどんどんどんこうお米が溶けてって、溶けることによってお酒の味わいが出て、で酵母はそのお米のを食べて体の底にアルコールを出して、アルコール発酵が起こって、やがてアルコール飲料、日本酒になっていくっていう感じなんですが、そのお米を固形石鹸に置き換えて、ていただくと分かりやすいんですが、固形石鹸こう手洗いますとかなんか洗いますってやってくと、その間ゆっくり溶けてきますよね、うん、で、全くお米もそういう感じでゆっくり周りからきれいに溶けててくれればいいんだけれども、硬、はいはい、い石鹸だった場合、いくら洗っても溶けないわけですよね、うん、何らかの成分のあれかはで、硬い石鹸でいくら洗ってもなかなか溶けねえなこの石鹸ってことになると、お米も溶けてくれないと味が出ないわけですよね、発酵がままならないという。で、高温障害で何が起きるかって、どう割れててお米が砕けちゃう、丸い楕円形のままじゃなくてバキッと2つとか3つに砕けちゃう現象が多発してて、そうなっちゃうと石鹸も塊から2つ3つに砕けだとする、はい、そうするとあっさり溶けちゃいますよね、どんどんどんどんちっちゃい部分
で
増えちゃうから、どんどん溶けちゃうと、お米も砕けちゃうと硬くてもやっぱり溶けるのが早い、くなっちゃうと、なんか味も何も出ないうちにお米が溶けちゃって箱がもう終わっちゃいますみたいなことになっちゃう、まあ、それはそれでやっぱり よろしくないわけで、だ適度なお米の品質、硬さなり柔らかさなりを保った状態でゆっくり溶けていくっていう、それで美味しいお酒ができるんだけれども、それがちょっとままならない、硬すぎてと、まあ、それを解決するためにはお米の精米から、まあ、千米お米を洗いますっていう、で蒸し米、上米を作りますっていう段階の処理が非常に難しくって、まあ、お米をいっぱい吸水させるんだけど、吸水させすぎちゃうと逆にその脆い米になって砕けてなくなっちゃうし、吸水が甘いとガーンと硬くていつまでも溶けませんみたいなことになっちゃうし、で非常にそこのオペレーションが難しいんですね。でそのいいお米だとその吸水させる部合をのレンジが幅が広いから、大体これくらいでいいかなと、そのお米の重さに対して何パーセント、大体まあ20何パーセントとか30%お水を含ませようとかやるんだけれども、今回硬いからそのレンジがすごく狭いんですね。その30% 以上吸水させないと、なんだったら 32、3% ぐらい吸水させないと、お米がそこそこ柔らかくなってくれないっ ってなるんだけれども、そこの見極めが非常にタイトなもんだから、うんうんうん、ぴったりそこに持ってくなら、もうより神経も使うし時間もかかるし、はい、で、うん、で実際吸水させてみたらそこまで行ってなかったりとか、うんうん、それを超えちゃってたりして、うん、蒸米にしてみてもあれちょっと柔らかかったかなとか、うん、あれ全然硬いやと、もっと水吸水させなきゃいけなかったやみたいな、うんうんうん、でその処理の部分でしっかりしていかないと、後で麹作ってもあのタンクに全部入れてあの、ね、発酵させてもあら溶けないって、出来上がってみたら非常にあの味が出ないとか、まあ、絞ってみたらその本来ねうまくお米が溶けてしまえば酒粕が少なくてアルコールになった お酒になった部分が多いわけだけど、うん、お米溶けないってことは酒粕がすごくいっぱいできてお酒になって液体の部分が少ないってことになる。だから、お米が溶けなかった分酒粕がいっぱいできましたっていう同業者の話をすごく聞くんですね、うん、で非常に酒造りしては難しい年になっちゃったなと。で当蔵はその主に宮間錦という酒米を使ってるんですが、はいはい、宮間錦ってもともと硬くて有名な米なんですね。
赤色のラベル
です。赤色のラベルです。某有名キャラクター、はい、シュワッチギリギリですか。でまあ硬い米だっていうのをもう前提で酒造りしてるから、今年どんだけ硬くたってって思ってる部分もあるんですね、内心内は。だからそこのその非常に硬くて有名な米だから、そこに対しての吸水の仕方とか、麹の作り方とか、うん、ね、やがてその全部入れてタンクで発酵させる方法論とか、ある程度うちにノウハウがあるものだから、さすがたまちゃん、うちのたまちゃん。でもまあそこのところを弟とすごくこう相談して、はい、できた酒おい勝てえなってことにならないようにいこうなっていうのをすごくね、事前情報としていっぱいね、先輩ぐらいだったり後輩ぐらいだったりいろんなところから殺し込め硬い硬いっていう話を聞いてたから、そこをちょっとやってみたらなんかうまく溶けたんですよ。全体的にやっぱり硬いなとは思ってる。吸水具合はいつもより数パーセントやっぱり多くしてるし、あれなんですけど、あと一つは暖冬ですよね。ね、この岩手にあっても通常であれば、まあ、12月後半から今ちょうど1月下旬なんだけれども、日中でもマイナスなはずなんですけれども、日中マイナスになったことって多分この2ヶ月の間で数回しかないんですよね。ほぼほぼ日中プラスなんですよ。でマイナスって、ね、夜とか朝方はマイナスにはなるんだけれども、それだって一桁ですもんね、うんうん、本来であれば、1月2月中旬ぐらいまでは、うん、夜とか朝方ってマイナス十何度ですみたいなのが、
なんか、ね、昔のシーズン1のポッドキャストでも缶作りみたいなのがすごい寒そうな声してます。
ましたよ、ね、なんですけどそれがないんですよね、うん、だからそうなってくると あったかいっていうのは酒造り人間にはすごく楽なんだけれども、酒造りには実はあまり適してないというか、まあ、温度管理をしなきゃいけない部分で、うん、まあ遠くからその電気の機械の力を使って温度を一定にするタンクを、サーマルタンクを所有してるから、それで適温適所で酒造りを行えるんですけれども、うん、まあそういったいろんな気象条件とかを加味しつつ出来上がった新酒っていうのが非常に柔らかくて味があって、ね、かつスムースな、はい、うん、なので、ね、他の蔵元さんが全然溶けなくて味が絞ったら味がない酒ができちゃったって言ってるけど、どの品種か分かんないですよね、うん、この時酒米なんていっぱいいろんな数あるから、うん、もしかしたら宮間錦は硬い硬いという今年でもそんなもしかしたらあれなのかなとか、うん、まあ、たまたま当蔵が入手した酒米がいいものだったのか、うん、ちょっとそこはまだ検証が済んでないから、うん、なんとも言えないんですけれども、
源さんのところって何ですか、そのタンクごとに作って混ぜないじゃないですか、うん、いや、はい、だから毎回違う味がして、はい、その新酒の時の宮間錦の、まあ、固いっていうその、
はい、
なんていうんですか、日本酒が固いって言ってなんて表現するんですか、
まあ
柔らかくない。
まあまあ、あのやっぱり硬いって言いますよね、あの角が取れてないような、う
ん、まあでも
うん、そこが新種らしさでもあるんだけれども、
はい、なんだけどやっぱり作りを重ねていくうちにだんだん同じ宮
までも、でもこうあの角が取れてきて、で出荷するときにはちょうどいい塩梅のものっていうことになる、は
い、まあ、そういうね、特に何でしたっけ、あの夏を越したやつ、
冷やおろし、はい、
あとかなるとも
うあの熟して角がなくて、
ね、だそういう何ですか、作った時期による違いを楽しめるっていうのもあったんですけど、うん、今年の新種はもう最初からもう何か
出来上がっちゃってるような、
その熟成ではないんです
けど、あの
やわらかくて、うん、香りも
いいし
酸味も苦味も
何かトータルバランスに優れてるみたいな感じですよね。だから非常にあの正直ご好評をいただいてて、最初に作ったものはもう蔵の在庫はなくなっちゃいましたし、もうどんどんどんどん次のもの次のものって今酒造りを連続して、やってるところなんですが、まあね、そういうやっぱりそういう年もあらあらっていう、ね、いつも同じものじゃないし、はい、だってワインの世界ってもう、ね、今年のブドウの出来っていうのを毎回きっちり発表して、今年はこんな傾向だなんだって、はい、こういうワインになりますっつってね、ワインで、まあ、できてすぐ飲むワインもあるんだろうけど、大概って熟成させて何年もので出していくわけだから、うん、日本酒とまたちょっとあの飲み方とかスタイルが違うものだけど、やっぱり日本酒のお米っていうのも毎年この通り品質にばらつきがあるんだと、はい、でね、そういうのをちゃんとあの発表するなり、あのこちらもアナウンスして、こういったものができました、こういう楽しみ方をっていうことがあれなのかなって、あの、ね、日本人だから画一的なものが素晴らしいんだっていうのももちろんそれも僕もよく理解できるんだけれども、逆にこういう地方の小さい蔵が作るものっていうのはそういうあのタンクごとに違うよとか、都市によって全然味のばらつきが、ばらつきって言ったら言い方は悪いけれども、あの様々な顔が見えますよって、そこを楽しんでいただくっていうのが地酒の楽しみ方だと思うので、まあ、今年の東峰には皆さんこんな感じだけど、東峰はこういうあの柔らかくてスムースでと、こういうものが出来上がってますので、ぜひあの
でもあのお米の味っこがちゃんと
あるぜっていう感じですね。まあどうしてじゃあそういうお酒ができたのかっていう部分で、現時点で想定してると思ってるのは、やっぱりあの麹室を新しく新設して、
はい、念願のって
前回ね、まあそれを今稼働させてるところがやっぱり非常にいいですよね。まあ2年目かな入ってやってるんだけれども、非常に想定してるあの温度っていうのにすぐなってくれるし、その保温状態かつその木張りに杉の板で張り巡らしてあるんだけど、やっぱり吸湿、余計な湿度を吸ってくれてとか、そういう部分ってやっぱりすごいなっていう、これはやっぱね日本人の英知だなと。で、まあさらにそこを、まあ麹室に麹を入れる、専門用語で引き込むって言うんですけど、引き込んでから麹が出てくる、それを出麹って言うんですね。あの入り麹とはなぜか言わなくてですね、出てくる時だけ出麹って言うんですよ。でその出麹、麹ができました、じゃあ外に出して仕込みに使えますってなると、やっぱ室の中であったかいわけで、麹自体もあったかいわけですよね。で麹の外に出てくると、そういう外気温というか、まあ、室内だから、まあ、今今年は暖冬だから、まあ大体プラス2度とか3度ぐらいで、寒い時はまあ氷点下だったりするんだけど、まあ、温度差がやっぱりすごくあるわけです、はい、30度ぐらいあるわけだから、そういう寒い空間に突然暖かいものを出してくるから結露しちゃう。で結露するってことは、あの水分を集めてしまうこと で、はい、で水分が集まっちゃうと、せっかくその麹菌って菌だけが繁殖してるとこに雑菌が繁殖するんですね。湿度が発生すると、でその雑菌が繁殖したことって、そいつらが悪さをしてお酒作った時に、いわゆる雑味っていうものを、まあ最近我々の業界でいうところのオフフレーバーっていうものが 生まれてしまう、せっかく飲んだのにあれなんか味になんか独特なフレーバーがあるなとか、スムースに入ってかって引っかかるなっていう、まあ最近はオフフレーバーのことオフオフっていう、なんかこれこの先ちょっとオフがあるよねなんて、業界ではささやいてるんですが、そこがやっぱりトクラとしてのそのでちゃんとした蔵元さんとか設備できてるとか、その出麹した麹をしまっておく出麹室っていうものを持ってらっしゃって、何をするかってで温度がある一定のそんなに寒くない温度帯 でかつその湿度を蓄えないように乾燥させてるんですね。乾燥機を入れたりで湿気っちゃわないようにしてあって、いつでもそのお酒作りに投入できる状態にしてある、雑菌繁殖させないっていうで閉まった麹っていう状態をキープできる部屋なんですけど、遠くからちょっと設備がそこまで行き届いてなくてですね、前は室の中にギリギリまで入れといて仕込む時にそこから引っ張りすぐ一気に出麹して使うっていう感じだったんですけど、やっぱり製造が増えてきたりいろんな酒米使ってくると煩雑になってくるわけですね。間違えて美山錦だと思って銀乙女使っちゃったりすると大変な問題じゃないですか。そういうんでやっぱり一回外に出してきっちりこれはこれって区別していかなきゃなってこうなったんだけど、その出麹室をちょっと今すぐにはトークラーもまだ設備できないと、でどうしようかなと思ったら、その麹を乾燥させる出麹機っていうのがあるっていう情報を得まして、それを設備投資できたんですね。まあ単純にその送風して空気を送って乾燥させていくと、湿度を蓄えないようにするっていう装置なんですが、これがやっぱり素晴らしいかなと。やっぱり湿気っちゃわないから雑菌の繁殖がないとは言えないんだけれども、だいぶ抑えられていると。でそういうのがやっぱりいろんな部分で加味されて、まあ麹作る時も昔は素手でやってたけど、ゴムの食品用のニトリル の手袋をして、直接肌で触らないようにしてるとか、いろんなとこ気を使ってはいるんですけれども、そういうのが踏まえて全体的に味にそのフレーバーが出てこないクリーンなスムースな、業界用語でいうとこの綺麗な酒になってるかなっていうことですね。だからそれやっぱり相当すごく評価いただいてますんで、今トクラの酒造りのオペレーションの一つとしてそこが新たに加わった。でもちろんこれを今後ともやっていくし、よりアップデートできるとこはしていこうかなっていう感じですね。まあ酒造りっていうのはね、毎年違うもんだし、いつも同じことやっててもダメなんだなと、やっぱり毎年アップデートしていかなきゃいけないし、さらにその都度その状況にフィットするようにこう変えていくと。でその中からできるものっていうのが前回と全く同じものは決してできないんだと。でそこを逆に楽しんでもらうということは、うち僕も蔵元として酒造りを楽しむと、で楽しんでできたものを皆さんに楽しんでもらうっていうことなのかなっていうのが、今の今年の酒造りをやってる中で思ってることかな。
あとはですね、今年、去年からでしたっけ、西子さんと高さんの奥さん、
うちも純米酒しか作んない蔵になったものだから、どんどんそのいわゆる特定名称酒っていうお米を削って磨いたお米での酒造りが増えてきて、やっぱり作業も煩雑化してくるしというんで、人手不足ですよね。なかなかどの、蔵元さんも言うんだけれども、酒造りをやってくれる方っていうのを募集してもなかなか集まっていない。まあそれでちょっと手伝ってくれっていう話でしたら、快諾いただいたんで、ただもうすごく楽しんでやってくれてて、それこそ全然やったことないっていうのは、女性だからそのお料理作る機会とかもすごい多いわけで、それの延長みたいな感じらしいんですね。感覚として言えばレシピがあって、それにのっとってこうやればっていうのはきめ細かくやってくれるんですね。そこがなんか、それね、男性だから女性だから関係ないと思うし、性格っていうのもあるんでしょうけれども、
何より あずまみねのお酒大好きじゃないですか。それこそ、うん、飲むの、うん、飲みすけが作る酒
ですから、ね、でもね、全くですよなのでもうきっちりその麹作りなりなんなりっていうのを一生懸命取り組んで、うん、あの日々勉強してるし、南部杜氏夏季講習会って夏にその講習会が南部杜氏協会が主催してくれるんですけど、それにも登録して勉強会行って、うん、この間もなんか所定の家庭を収めて試験合格したからってなんか認定証までもらってきちゃったりなんかして、修了証かなもらってきたりなんかして、だからすごくそういう部分が今年の酒造りにもやっぱり多大に反映されているかなと。で弟も全部自分で今までやらなきゃいけなかったことっていうのはやっぱりじゃあ、ここの部分任したみたいな、うん、でね、弟はもうよりこう判断なり突っ込んだ部分のオペレーションをに専念できるっていう感じだし、
うんうんうん、というわけであれですよね、1回目前回の時に西郷さん登場して、ね、今回も期待されてる方もいると思うんですけど、安心してください、この後出ますからね、
はい、
お二人にその郷さんの、
はい、
奥さんと、
はい、
西郷さんにちょっとお話聞きに行きますので、
ね、はい、
はい、
こうご期待ということで、
はい、
はい、では十倉で、今年2年目かなになる、酒造りに従事していただいているお二人にもお話を聞いてみたいと思います。
あずまみねの佐藤さよこです。
あずまみねの小田中智子です
、はい、
その実態は、
はい、
うちの蔵長、まあ、僕の実の弟、製造責任者の奥さんです。
はい、
パートとして麹の部分が千枚、智子さんは千枚だし、さよこさんは麹の部分だし、そこのね、いわゆる原料処理って言われるとこうやってもらってるんだけど、そこに関してのこう思ってるみたいなことをお話伺いたいです。
もう千枚もまだ2年目とかで、まだ本当に始めたばっかりなんですけど、最初わけも分からずこう始めたので、大丈夫ですか？
大丈夫よ。
ただこうお米をつける時間を何分って言われて、はいその通りやってっていう流れだけ覚えてだけだったんですけど、最近はやっとそのお米の吸水具合だとか、何分だとどのくらい水を吸ってとか、そういうのが分かってきたので、でまたさらにそのお米の吸水率が上がるほど、やっぱり蒸したお米プラスその麹米の出来にも影響してくるんだなっていう、大事だなって分かってきたので、またさらに丁寧に今年はより一層実感しながらやっております。はい、
やっぱ何事もそうなのかもしれないけど、やっぱりやってみないと分かんない。
そうなんです
ね、はいはい、それが去年やったってそれを、うんうん、だから経験を生かして今年に反映させてるし、はい、今年はその通りお米がね非常に硬くて大変で、 そこの給水だっていう部分を なんつうんだろう、いつも同じじゃないし、
ね、はい、そうなんです。
まあ、今年は特に極端なんだけど、でもそういうね大きい山登りたことがあるってなると、来年再来年ってやっていく中でやっぱり対応が
しやすいですよね。そうですね、分かりてきたので、
すごくそこはいいと思うし、はい、それが最終的にトータルに吾妻峰の脂質の向上に、ね、つながっていくことだからありがてす。
まあ、私はその智子さんが洗米したお米を蒸した後に室に引き込んで、そこからの麹作りになるんですけど、去年から麹室が新しくなって、もう試行錯誤っていう感じだったんですけど、まあ、去年1年やって今年また始まるっていう時に、すごい智子さんと2人で不安いっぱいで、いろいろなスタートからいろいろトラブルもあったりとかあって、精神的にもちょっと大変だったんですけど、2人とあとはまあ当時の高君3人でいろいろ相談しながら麹作りをしてます。で米が硬いとかいうのもすごく前から言われてて心配だったし、うん、麹作るのもでも、まあ室が本当に温度管理がしやすくて、うん、すごいなって、室を作ってくれた人に感謝だなって 思ってます。本当にますます楽しくなってきて、
そうですね、楽しいです、うん、
そしたらね、はい、一歩目のお酒が
非常に、
はい、
よかったので、
まあ、なんつうんだろう、米が硬いって聞いてたから、いかにそれを溶かして味わいを出すかっていうね。で、あの日本酒らしい、厚まみなしい甘みと、あの綺麗さっていうのをいかに実現するかっていうのが最初の取っかかりのテーマでいこうってあれだったけど、ね、さっき聞いた原料処理のことで麹の部分で温度管理を厳密にやったっていう、その麹を乾燥させる装置の導入とかいろんなことが相まって、結局できたあの最初のお酒、まあ、次にできたお酒もそうなんだけれども、非常にあの味わいがあってね、でやっぱりあのオフレーバーがない、綺麗な酒質で甘さが適度にあって、まあ本当にここ何年かでよくできたなと、ね、これだけ酒造りが大変な年って言われてるのに、そこで、ね、答えを出せたっていうのは非常にありがたいし、もちろんそれはあの、ね、弟のうちの杜氏の、頑張りようっていうのも総合的にあると思うんだけれども、にしてもね、やっぱりそういうパートパートで皆さんに頑張ってもらったことがそこに寄与してるのかなと思ってます。
アズマミネのファンとして質問をしたいんですけど、自分たちで作って、ね、最初新酒できて飲んでどうでした？
めっちゃ感動して2人で泣いたよね、
はい、うん、泣きっぱなしでした。
そうですね、泣いたよね。
しょっぱかったってことですか。
もう本当にいい感じ、塩梅でした。しょっぱさがちょうどお酒が進むって感じで、はい、本当に良かったなって。
嬉しかったです。
嬉しかった、はい、だから ますます頑張ろうねっていう気になったっていうか、
は
い、う
ん、やる気がまた出ましたね、うん、楽しくなってきた、うん、
でそんな皆さんのお酒を飲める機会があるってことですよね。
そうなんです、幸いなことに、毎年3月の第1土曜日に開催させていただいている東峰の蔵元を囲む会、今年も開催ということで3月2日土曜日を予定しております。予定しているというか、もうその日を開催いたします。で、まあ、コロナも明けたということで、以前のように開催に際して多少の規制だったり方式をちょっとこうタイトにさせていただいてたんですけど、今年から従来のフル開催ということで、前はビュッフェスタイルで皆さんに好きなだけお料理を召し上がっていただいて、お酒も好きなだけ自分で取りに行ってついで飲んでいただけると。でその中にいろいろ徳倉が考えているアトラクションというか、いろんな仕組み仕掛けもご用意しておりますので、そしてこの今お話しした新酒の数々と、秘蔵酒と、またそれに対して岩手の食材を多数ご用意してお待ちしてますので、ぜひぜひに最も東峰を味わえる、またね、今日お話ししたスタッフもみんな、出席して、皆さんと
スタッフの2人しかいないです、
まあ、じゃあお二人も出席される、はい、で直接質問ができる、
ね、そうですね、お相手ということできますんで、ぜひ皆さんご参加いただければと思います。
2人でね、会場駆け回ると思うんですけど、ね、まあ、捕まえて、
はい、気軽に
声かけてくだされば喋、はい、れるかな、
喋れるかな。
お待ちしてますので、
お待ちしてますので、
はい、
よろしくお願いします。
この番組は東峰酒造店がお送りしました。